4月27日23時を回ったところです。こちらは熊本市大江3丁目にあります大江小学校グランドです。車の中です。見渡すところ、そうですね、数にして40台近くいるのかな。車が整然と並んでおります。そして正面に体育館が見えます。右手に校舎があります。中ぐらいの校舎、3階建てです。そして大きな校舎、同じく3階建て。その大きな校舎は私ここで昔、ここはね3年生から6年生まで学んだ学び屋です。まさしく学び屋です。で、私が見た時、私がいた頃と違うのは、カラーリングです。外側の色合いが違います。それと耐震構造ですよね。窓から見える斜めにハス書いていいじゃないですか。こうハスにかこうね、鉄骨が組んであるんですよ。それがね、今はっきりと見えます。頑丈になったんでしょうね。で、明かりがついています。3階は全部明かりが消えていますが、1階と2階の教室はほとんど明かりがついています。で、体育館も明かりがついています。この明かりがついている各部屋は、今回の地震で被災された方々がそれぞれ身を寄せている場所です。他にも廊下になぜかいらっしゃる方もいるんです。僕はちょっと不思議なんですよね。他の体育館とかその教室にスペースがないわけではないんです。なのにわざわざ廊下にいらっしゃる方がいるんですね。なんでしょうね、どういう思いがあるのか分かりません。ちょっと聞いてみたいんですけど、聞くのもなんかちょっとはばかられるような気がしまして、まだ私は聞いておりません。不思議です。そしてそれ以外にも、今この車の中で私おりますが、目の前にいるもう一台の車はぼんやりと今パソコンではないな、スマホか何かいじってらっしゃるんでしょうね。そのスマホ的なあの青白い LED の明かりが灯っている車が何台かあります。おそらくこの教室や体育館のその中に、避難されるより車の中にいた方がいいなって思われる方かもしれませんね。今目の前で今車のウインカーがつきましたぞ。あそこの車にも人が乗ってらっしゃる。だから結構車の中に人がいるんですよ。私の今いるこの車の1台右隣、1台挟んで、要するに2台目ですね、の右隣にも、初老の男性が一人乗ってらっしゃいます。時々ルームライトがつくんです。で、何をやってらっしゃるのか分かりませんが、まあちょっとこう陰鬱な表情で一人でいらっしゃいます。これなんでしょうね、この避難所っていうところに僕は初めてその来たわけです。そして私も被災者なんです。で、なぜ私が今車の中にいるかというと、私の家族は今体育館におります。で、体育館でこう 1.8 メーター四方ぐらいですねの、区画をいただきまして、そこにシートを敷いたり毛布を敷いたりして休んでるんですけども、私だけ図体がでかいもんですから、なまじこういう時は図体がでかいのは損ですね。で、もう一つ恥ずかしい話を申し上げますと、尻がでかいんですね、ケツが。で、腰の、こう、わかりますかね、よく、仰向けに寝た時に、こう、背骨の、こう、曲線、湾曲してるところがあるじゃないですか、腰のところ。あそこがね、クッションがないと、辛いんですわ。で、割とクッションがない、体育館ですからね、フローリングの床みたいなところですが、そこにある程度毛布とか敷いてるんですけど、やっぱりダメで、腰に来るんですよ。で、それで、昨日の晩もそうですけども、私だけ、我が家の車、軽乗用車ですけど、その助手席に一人座り、私だけ、ミニ単身赴任をやっております。で、今日は、まあ、23時回りまして、近くのコンビニに自転車で行ってきましたです。で、セブンイレブンです。新大江の。もうびっくりしました、やっぱりね。何にもないんですよ。本当に何もない。もう、閉店ってね、店をもうやめますっていう時の閉店です。その閉店の、もう売り尽くしの、もうほんとね、閉店10分前みたいな状況です。何にもないです。で、たまたま見つけた、 いろいろそこはお酒も売ってるんですけども、酒瓶は全部横に倒してます。要するに、地震がいつ来ても、倒れないようにってことでしょう。まあ、あらかじめ倒してあるんです。で、そこで、残り少ない、お酒。でも、私が買ったのは缶でも、瓶じゃないんだ。缶ビールを一缶と、でも缶も倒してありましたね。缶ビール一缶と、それと、紙パックの日本酒を買ってきました。まだ飲んでませんけど、私今ビールだけいただきました。紙パックの日本酒っていうのはこういう時にはいいですね。僕は初めて飲んだ時はわけじゃないですけど、今回、ゴミにならないなと思って、ちょっとワンカップとかあるじゃないですか。あれよりはこの紙パックいいかもしれないなと、ちょっと今、ちょっと不思議な思いに駆られておりますが、まあ一人宴会をやってます。ビール飲みました。16日の、1時25分に襲ってきたマグニチュード 7.3 のあの地震の直前に飲んでたビール、あれ以降飲んでないんですけど、久しぶりに飲みました。美味しかったです。でもね、美味しいんですけど、なんでしょうね、この切なさは何なんだろうなって思います。もうこれは言葉にできません。美味しいんですよ、美味しいんですけど、なんだろう、こんなビールを飲んだのは初めてですね。で、ともかく今この目の前に同じ境遇の人たちが、しかもすいません、ほとんど同じ地域、同じ町内に住んでる人たちです。さっきどっかにね、流れ星ミーナがいるとか言ってました。どっかにいるんでしょう。だからこの中にいるんですよ。で、まあなんでしょうね、本当に今不思議な思いです。で、体育館の中で今ほとんどの方お休みになってますが、中にはやっぱり人と喋っていないと落ち着かないんでしょうね。誰か起きてる人を探して、もう何かこう声をかけていらっしゃる方が一人いらっしゃいました。普段だったらうるせえから寝ろよとかって言いたくなるんですけど、いや言えません。私だって誰かと本当は喋りたいですね。で、例えば隣の校区の、この大江小学校の隣の校区は、たくま丸小学校っていうのがあります。そのたくま丸小学校の避難所には、今、花岡山花岡氏が、家族と、います。で、昨日は、うちでご飯を炊けたもんですから、多分ね、ご飯食べてなん、彼も体でっかいですからね。で、足りてないだろうなと思ったんで、声かけまして。そしたら、来てくれて。まあ、何にもないです。もうおかずも何にもないですから。もう本当に塩昆布とか、あと、熊本名産、ご飯の友とか。で、彼は魚介系があんま好きじゃないから、まあまあ、昆布で召し上がりましたけど、なんかね、なんか不思議な気分ですね。なんか夢を見てるような、気がしています。自分が今、こうやってこの時間に、車の中で、一人で誰もいないところで喋りながら、で、この目の前に、普段こんな23時台に、明かりがついていないこの大江小学校の、この明かり、そして空を見ると、ぼんやりと月明かり。で、遠くには、マンションの明かりは全部ついてるんです。電気は来てるんですよ。だから、パッと見日常と変わらないんだけれど、なぜこの時間に小学校に明かりがついてるんだろうか。そしてこのグランドになんでこんなに車がいっぱいいるんだろうか。なんだろうっていう幻を見てるような気がします。そして時折今喋ってる間も時々ですけど車が小刻みに揺れます。で、これは余震です。で、もう慣れちゃいました。震度4まではどってことないです。びっくりもしません。で、まあ5が来ればびっくりするかもしれませんけど、5以上が来ればびっくりするかもしれませんけど、本当にね、なんでしょうね、この感覚は。で、まあ、私はその、東日本大震災は経験してませんし、大きな震災っていうのは経験してません。で、私の親父は、明治男ですから、東京に、東京生まれ、江戸っ子ですから、関東大震災を経験してるんです。で、終わった後に、震災が直後に、上野の、被服廠の、 その大変な惨状をわざわざ見に行ったってバカです。まあ、私も息子ですから同じようなやつですけど、まあ、どっかでね、火事場を見に行くような感じで、見に行きたくなるっていうのはあるんですが、今回その、見たくもないものを私今、目の前で見てるんですね。こんなことってあるんだなっていうのを、なんか言葉にするのも不思議な、なんかできないんですけど、とても不思議な思いを今してます。本当に不思議です。ね、何なんだろう。だから、その、16日の午前1時25分の、あの、地震がダダダンと襲ってきたあの瞬間の模様っていうのはもう脳裏にもう焼き付けられていて、その映像の一つ一つは全部いつでもフラッシュバックしちゃうんですけど、あの、それがね、あの、特撮のようなね、なんか実は東宝の撮影所のステージで実は撮ったんじゃないかと思うような、なんか、現実感がまだないんですね。まあそんなところです。ズレズレにちょっと語ってしまいましたけどもすいません。あので、あともう一つだけ言わせてください。あの、皆さんから、リスナーの皆さんから本当に たくさんのあの激励のメッセージをいただいております。本当にあのうちのスタッフもみんなそうなんですけど、こんなに嬉しいことはないですね。あの、皆さんがあのいてくれて本当に良かったと思ってます。で、あの、ラジオってのやっててよかったなっていうふうに、今、あの、ちっちゃいですよ、うちは。他の、あの、でっかいラジオから比べれば、ボンとね、ふってやれば飛んでしまうような、すいません、今、ボコって言ったかもしれない。あの、そんなもんですけど、多くの人に支えていただいて、本当に感謝してます。あの、人の情っていうのはありがたいなっていうのはもう本当に月並みな言い方をしますけども、そんなことを感じております。あの、あと、まあ実際問題、スタジオが壊れたりしてますからね。で、今後どうしようかっていうことで真剣にこれから考えていきますが、まだ何にもビジョンが見えてません。でも、まあ、あの、皆さんがそうやってメッセージを送っていただいて支えてくださるんで、やんなきゃなと思って今頑張ろうと思っているところです。いやー、しかし、不思議、何度もすいません、不思議不思議って言っちゃって、不思議な光景だな。これ、あの、まあ、私もほら映像で撮りたいと思う人間だから、ドキュメンタリー撮りたくて、カメラも持ってるんです。持ってきてるんですよ。持ち出してるんです。で、バッテリーもフル充電でいつでも撮れるんですけど、撮る気にならないんですよ。これを。あの、なんかね、残しておかなきゃいけないっていう意識はものすごくある。私もジャーナリストの端くれですから、あるんですけど、なんかね、撮れないんだな、これが。あの、今こうやって見たことを言葉にすることが、私の今限界じゃないかなと思います。これを客観的に撮ろうっていうことは、なんだろう。あの、これほど、あの、私カメラをファインダーを覗けば、あの、要するに鉄砲の弾が飛んでこようが、なんだろうが私撮れるって豪語してたんですけど、できませんね。あの、だからよそからマスコミが入ってきてます。あの、もちろんほら自衛隊とか消防とか警察とかも県外からいろんな応援が来てるのと同じで、マスコミもそうなんですけど、今日も私が通った横では、広島テレビの中継車が走ってる、おお広島テレビだとか思いながら見てました。で、県外からこう来てます。で、どこかやっぱりお客さんじゃないと撮れないな、これは。あの、私はちょっと撮れないですね。で、他の、なんでしょうね。あの、さっき朝日新聞のサイトで、あの、国土交通省じゃないや、国土地理院だ。うちの親父はちなみにね、国土地理院の一期生なんですよ。もともと陸軍参謀本部の即地部ってところにいたんで、それがそのまま、あの、国土地理院になったんですよ。なもんだから、まあ、そんな話はどうでもいいですけど、あの、国土地理院が撮った、ドローンで撮った、阿蘇の立野の、あの、国道57号線と豊肥温泉が、どっとあの、 土砂崩れで流されて、その先にあった阿蘇大橋っていう、我々は赤橋と呼んでたんです。もともと赤い橋だったんですけども、それが死を招くって言ってね、で色は塗り替えられて薄緑になったんですけども、この赤橋がでっかい頑丈な橋なんですよ、アーチ橋で。これがないっていうのがね、もう私には信じられないんですよ。でその横にね、あの縦野の方に、縦野からその南阿蘇の東海大学のキャンパスのところに行く手前に、自殺を思いとどまるために作られたマテマテ地蔵っていうお地蔵様があるんです。それはそのお地蔵様だけ今残ってるんです。あのその映像、他の映像も どれだったかちょっとはっきりしないんですけども、あのなんだろうなと思いながらね、このね喪失感っていうのはすごいな。うん、まあ、そんなことを思いながら、この夜を過ごしております。すいません、こんなつれづれなトークにお付き合いいただきまして、なんか昔の深夜放送みたいですね、ということで、私の一人宴会はもうちょい続きますが、番組はこの辺でお開きとさせていただきます。明日また何があるのかな。明日はなんか水道が通じるとかなんとかっていう風に五島文具店の親父が言ってたんで、あの彼は頑張ってるな、この近所の町内会長なんですけどね、僕はあの小学校1年生の時から、この大江小学校に入あの転校してきた時から目の前にあった五島文具店ですよ、そこの親父です。もうじいさんですよ、でも頑張ってんだ、あのさっきのね、あの9時から流したね、キラウエアいうこと2人で喋ってたトークをね、じーっと聞いててくれてね、もう親父みたいな人なんだな。うん、まあ地域っていいですね。ということで、つれづれなあんまりまとまりがないトークで本当にすいませんでした。あ、そうだ、まあ、あのこんな感じです。ではでは。